Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig, yume kana Yodoga Riverside Station yori. Kikasete.あなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。2月21日、今日も聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。今日からですね、2週にわたって音楽とマッサージの2本立てで業務を営んで今年で15年、鍼灸マッサージの国家資格を持つプロとシンガーソングライターとして、楽曲アレンジャーとして数限りない曲を手掛けるプロを一人でこなすサポート M&M のカズブーこと小林和久さんがゲストです。今日は昨年2月にオンエアさせていただいたアンコール放送となります。素晴らしいお話満載ですので、どうぞお楽しみに。なお、カズブーさんの業務の詳細などにつきましては昨年2月現在の情報となりますので、ご了承ください。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
超可愛かったんでね。とにかくじっとしてない。パパママっていう前に、この指が悪いのか、うん、根底になってるからね、今の自分の生き方も。俺も絶対に違うことやるんだ。全く真逆なんだぞ。この運をものにして、自分がそれを罪だと思うんだったら、こう逃げたいって気持ちもあったよね。
行かなかった感じ、行けなかった感じ、
どっちもかな。
FM ギ
ーバンバンバンバン
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは小林和久さんです。よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いいたします。
なんか小林和久さんと読むのもなんかね、
ちょっと
感じやけども、よろしくお願いします。いや、
こちらこそ、どうもどうも。
まずお名前を漢字付きで説明してもらっていいですか？
はいはい、小さいに林、和久はね、横棒の一、に久は王将様の将。
ニックネームを。
ニックネームは、はい、カズブーでございます。今のところは。まあ、単純に和久の数が横にブーやから、あ、カズブーでいいかっていう感じで。
さて、生年月日を。
はい、1971年、昭和46年、10月24日ですね。
そして、現在の家族構成。
家族構成は、スーパー一人でございます。独身者で。一応、母親と、一応ってことで、ね、母親と、年の離れた弟が2人、10と11離れた弟が2人。僕はまあ先天性の視覚障害持って生まれてきましたけども、弟たちは普通に、目も普通に見えておりまして、父親は生きてればまあ70、今2、3なんだけど、65歳の時に、他界しておりますので、そういった家族構成ですね。
現在の仕事とか、うん、はい、なんか活動的なこととか。
ですね、現在の仕事、無店舗型で、まあ、一応出張専門個人でやってる業務っていう形で、まあ、屋号はサポート M&M と名乗っておりまして、目が不自由であるという、まあ、障害があるという立場でも、いろんな僕と出会ってくださる、関わってくださる皆さんに、プライベートだけじゃなくても、仕事でも、いい意味で利害をかけて、何かしら、心と体が喜んでもらえることができへんかっていうような思いから、うん、ちょうど36歳の時に、こういうような、もうフリーの形になって、うん、で、その M&M っていうのは要するにマッサージの M とミュージックの M ということで、うんうんうん、まあ、簡単に言うと僕が今までやってきたことを手段にして何か仕事にできへんかなっていうことを考えた時に、まあ、とりあえず、鍼灸マッサージ師の国家資格があるから、まあ、これでマッサージの M と、あとは、芸能界とか行かなくても、身近なところとか、まあ、草の根と呼ばれるところで、何かしら自分のできる手段で音楽活動ができへんかなっていうことで、まあ、ミュージックの M っていうことで、いろんな、まあ、自らも歌を歌ったり演奏したりもしますけど、逆に演奏している、自作曲を作られる方のちょっとサポートをしたり、アレンジをしたりとか、そういった、まあ、音楽全般のことを含めて、M ということで。サポート M&M という仕事を今もう十何年やってた14年間
おおすごいね、うん、という小林和久さんのここに至るまでの人生をちょっと振り返っていけたらなと思うんですけども、はい、まず出身地を
子供の頃生まれた時は愛知県の春日井市で生まれてまして、うん、ちょっと両親が離婚しちゃったんで現在はね母親の元々のふるさとである九州は福岡県糸島市っていうところに席があります。僕はまあ15歳で、こっちの大阪へ一人で出てきた形だったので、そういう感じです。
名古屋の時代とかの家族構成？
父と母はね。で、僕が10歳の時に、真ん中の弟、ゆうきが生まれて、その翌年に、純也が生まれてね、男三兄弟で。
ご両親は、そしたらお母さんが福岡、お父さんが、愛知県と。
愛知県というか三重県の出身だったんだよね。
三重県ね。
うん。まあ二人とも結局、就職っていう形で、名古屋の方に出てきて、うん、うちの父親が、お兄さんが当時経営してた材木屋があって、うんうんうん、そこに働いてる。だからそこで、知り合ってるのね、
すごく。材木屋さん以外は、どんな仕事を。
父親は結構ね、やっぱり後取りになるの嫌だっていうことで、いろんな仕事転々とするんだよね。喫茶店のシェフみたいな、マスターみたいな、雇われのね、店長みたいなことしたり、毛皮屋さん勤めてみたり、でも、真面目には働くんだけど、みんな社長がね、親父が頑張って売り上げ上げると遊びになっちゃったり、お金に、掛けごとに溺れて、店がどんどん潰れていくさなかに、たまたまちっちゃな水商売のね、スナックの社長と出会って、うん、親父は芸事が大好きだったもんだから、昔から。うん、結局、お袋の反対も押し切って、昼夜逆転のそのスナック生活をして、そこで、スナックを盛り上げるべく、自分で歌を歌ったり、ショーをやったりして、
うん、
やってる間に今度芸能界、芸能人の、がキャンペーンに来るぐらい大きなお店になっちゃって、そのお店が。そこにたまたま、芸能関係の、無名のヤクザみたいなね、今から言えば、あれだけど社長さんが来て、
うん、
スカウトされて、一応プロの演歌歌手で一回デビューしたんだけど、
うん、
まあそれが失敗して、ヤクザみたいな社長さんやったんで、結局借金の片棒、レコード出すのにいっぱい会社もらうとも借金したんでね、
うん、
その片棒を担がされて、みたいな感じで、それでまあちょっと家庭が崩壊したっていう感じなんですよ。
ああ。
だからいろんなこと。その後、結局、まあ、離婚した後に、父親も追われるようにも歌手、まあこのままおったら、社長に殺されるみたいな感じになって、もう蒸発してしまうてね、18年間ね。うん、その間に、まあ、いろんなことがあって18年後にまた再会するんですが、その時はとある大衆演劇の役者をやってて、まあそれも結局追われるというか、まあちょっと糖尿病を悪化してね、最後はポッポリ行ってしまったって感じだけどね。
で、お母さんは今は九州で、
うん、ね、結局お姉さんがまあ小さなそれこそスナックをやっててね、そこをずっともう手伝う形で、まあ、今はもう2人で細々と今一緒にやってるかな。
まあでもお元気でね。
そうね、とりあえずはい、おかげさまでね。
ご兄弟はその10個下11個下の弟さんと仲良しですか？
あ、おかげさまでね、 やっぱりあの兄弟というかね、もう今はまああれだけど、やっぱり最初はなんかね、半分子供のような、うん、
そう10個違ったらね、
うん、だからもう僕はとにかくおふくろは最初に僕を産んだ時にも先天性の視覚障害で生まれてきちゃったから、
うん、
もう子供はいいと思ってたんだけど、うん、周りにみんな兄弟がいるの見て僕が欲しがったんですよね、
うんうん、
母親がやっぱり僕が目が不自由で一生ね生きていく時に一人きりよりは兄弟がいた方がいいんじゃないかとか、やっぱその辺はちょっと父親とよく話し合ったみたいで、
うん、
だからもうすごく僕としては嬉しくて、
うんうんうん、
もう超可愛がったんでね、みんな兄弟は仲いいね、そこは母親に感謝かな、上手に育ててくれたかなと思うね。
もうでも弟さんもっていうことは30代後半、
そうそうそう、もういい、
いい年で、うん、で結婚とか
もされてて、あ、そうそう、結婚してね、もう子供もいます。
ちょっと小さい頃の思い出を振り返ってみて、性格的にどんな子供でしたか？
あの親が言うには、まあ、僕もそこそこ記憶あるが、とにかくあの良くも悪くも好奇心が旺盛で、とにかくじっとしてないで、階段が大好きなんでとにかく階段に登っては、昔のアパートの階段って隙間空いてんだよね、あの
空いてる空いてる、
あそこからストーンって落ちてね、何度もたんこぶ打ったり危ないのに覆ってんだけど、懲りずにまたこう階段登ったり降りたりとか、でもその辺部屋のものをこう散らかしたりね、何でも口に入れたり、その中でもやっぱり音楽とか歌とかにすごくやっぱ反応してしまうところがあって、だからパパママっていう前にもう2歳であの森昌子の当時流行ってた先生とかあの歌をもう歌ってたらしい、フルコーラスで
親呼ぶ前に、
そうそう、だからね、生まれた時は全く親のこう顔とかも追わないし、だから全盲なんじゃないかっていう疑いみたいなのもあったんだけど、かすかに、ま
あ
こう眼球が僕小さいんでね、片側もないし、ない状態で生まれてきてるんで、そのちっちゃな目でなんか一生懸命、あ、かすかに視力があるんだなっていうことがまあ分かってね、だったみたいですよ。
そう、怒られたこととか、
子供の記憶で一番怒られたってのはやっぱりね、 あまりにも僕は音が反応するからって言ってピアノを習わせてくれたのね、
うん、
小学校高学年までピアノ家にないから、家にはもうなんかオンボロのね電子オルガンなんかどっかからもらってきた、
うん、
ドレミがジーとか言うようなでちょっと歯抜けだし、鍵盤もどっか隙間でないとこもあるし、ああいうのってこう強弱がつかないから、電気やから一応ね、
あ、確かにね、軽い軽い、
うん、でそれで練習してピアノ行くでしょ、でピアノはそうじゃないじゃない、
うんうん、
自分の力でこう押して強弱つけていく、
うんうんうん、
うまくいくわけがないでしょ、
確かに、
だからすごい怒られるわけ先生に、それ和音がとにかく弾けない、ドミソがね、
うん、
弾けないわけ、手があの家だったら軽いから鍵盤が弾けるんだけど、
うんうん
うん、思うじゃないピアノが先生のところは、
うんうん、
でどうしても他の指がこう混ざると先生がちょっとでも間違ったら違うとかね、バーンって手と叩かれて、
うん、
この指が、この指が悪いのかとか言いながら、うん、ビャーッとゴムで縛られて、痛いのなので、はい、これで弾いてみなさいとか言って、うまく弾けなかったらまたピシャーンと叩かれて、
うん、
ワンワン泣きながら、でもレッスンが終わるとね、すっごい優しくてね、あの可愛がってくれてね、いろんな音楽も聴かせてくれて、だから先生自体は好きだったから、うん、ピアノは通ってたんだけど、もうめちゃ怖かったな。それが一番の記憶かな。まあ、幼稚園時代もいっぱい怒られたからあれだったけど
褒められた記憶とか、
褒められた記憶な、これが多分ね、うちのおふくろとかにもあんたいっぱい褒めてきたんやけど、どうも怒られた記憶しかないですね
覚えてないお前
ないんだよな。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
ほんじゃあカズブ、この辺でちょっとカズブにとって思い出深い曲とかを一緒に聞きたいなと思うんやけど、なんか
山ほどあるのでどうしようかと思う
んだけ
ど、中学校のね、
うん、
2年の時に、
うん、
ちょっと面白い先生が、数学の先生との出会いがあって、その先生がこれ聞いてみって渡されたものが、全くその僕の知らない、なんじゃこの変なものはっていうね、なんかこういきなりなんか苦いガムみたいなものをこう渡されたような、でも噛めば噛むほどその苦味が味になるみたいな、うん、 そんな魅力に取り憑かれた楽曲が、ありまして、
うん、
ワルタ・ワンダレっていうハモンドオルガンを弾きながらね、うん、まあ、ちょっとこんな真冬になんなんですけど、サマーサンバっていう、これを聴かされた時の衝撃はもう多分、脳天ぶち抜けるほどの衝撃。でも、これがきっかけで、多分僕がいろんな音楽を聴くきっかけになったんで。
わかりました。そしたら、ちょっと曲紹介のほどお願いできますか？
は
い、
では、ハモンドオルガン奏者、ワルター・ワンダレーのですね、サマーサンバ、聴いてみてください。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
「
よろしくお願いします。
楽しかったことはね、もう本当にいっぱいあるね。中学時代とかにね、
うん、
もう先輩だともうバンドやったり、うん、してたし、こっち来てからの寄宿舎生活っていうのがね、結構楽しくて、僕はピアノ調律師を目指してこの大阪にね来て、だから夜のね、学校終わってからの年の近いものから老若男女いろんな人たちと話を聞いたりね、一つの行事をみんなでうだうだ言いながら作っていったり、ああいうのがやっぱ今いい思い出かな、一番根底になってるからね、今の自分の生き方も含めて。
まあでもそのピアノレッスンもさることながらですし、やっぱりレコードとかカセットみたいな、そういうもう音楽聴くのもすごい楽しくて、
小学校4年ぐらいの時かな、忘れもしないステレオラジカセというものをいただいて、そのカセットが嬉しくて、それでもうラジオからかかる曲をもう撮ってはね、当時はカセットテープも貴重だったんで、何遍も消して後って、そんな話でいろんな音楽を聴いて覚えていったところがあるから、
カセットのデッキとかそういうのはもう大事なおもちゃみたいな、レコードとか。
あ、そうやね、子供の頃はミニカーとかも好きで、ゴレンジャーとか始まるとこうゴレンジャーシリーズの中あったりね、やっぱりね、小学校 1,2 年ぐらいだともうなんかだんだんこのレコードの方が好きになってきて、だからもう誕生日のプレゼントもLP 買ってくれとか、そういうのを買ってもらって撮ったりしてましたね。
悲しかったこと、寂しかったこと、辛かったこと。
あと父親がいなかった18年の間にずっとね、家に仕送り続けてたんで、それも辛かったけど、今思えば一番辛かったのはね、やっぱり大きくなったら目の見えないものは鍼灸マッサージ師になるんだという教育をされて、いろんな就職の道があるという考え方よりは、これをこれにすればうまく生きていけるんだという、 その生き方に僕は反論して、まあ、結果的には僕がいろいろあって神経マッサージも取って今もやってるけど、うん、それに反抗する形で俺は違うことするんだっていうので大阪出てきてるとこがあるので、うん、そういう子供の時にそういうふうにこうなんか将来を決められちゃってるような、それが一番悲しかったかもしれない、今思えばね。うん、で、父親はそういう破天荒なことやってたから、俺も絶対に違うことやるんだって言って、最初はまあ父親として歌手目指してて、結局まあいろいろあって歌手の道は、自分で見切りつけてやめたんだけど、うん、それぐらい人とは違うことするってずっと思ってたから。
歌手を目指してたっていうのはもう結構ちっちゃい頃から。
もう今だから実行かな。なんていうのかな、親父がもう歌手活動始めてて、うん、でそこのまあ芸能関係の人がやっぱり父親もやけど、これは目の不自由なのが歌もそこそこ歌うし、うん、これはちょっとキャッチになるんじゃないかということで、まあとりあえず学校は出てもらうあれやけど歌手活動はやっていこうっていうことで、学校休んで一緒に土佐回りとかついて行ってましたからね。
それ何年生ぐらい？
小学校4年とか。
へ
ー。俺当時演歌歌手目指してたから、うん、歌詞の意味もわからんのに、ひさめとか悲しみ本線に評価とか森まさ子とかね、それこそ。
歌って
声変わりする前にね。
うん。
で、地元のそういう売れない演歌歌手ばっかり束ねて、そういう営業ってやつ回るんだよね、
うん。うん。
それ一緒に行って、で、レッスンも歌のレッスンも一緒通って。楽しかったけどね、すごく。
みんなに、わあ、上手やねとか、うん、よかったよとか言ってもらうことの、その、うん、いわゆる光を浴びるというか、そういうことの喜びっていうのは、だいぶちっちゃい頃から。
うん、今思えば、もう、悪く乗せられてたって話もあるだろうけど、うん、だいぶ、うぬぼれとったと思うね。でこの、調律の世界に入って、それを、ポーンともう、この世界は、お前が、その、日の目を浴びてたとは違う、全く真逆なんだぞっていうね、ことを教えて、だから、その両方を僕は、若くしてほしい、そういう経験できて今となっては良かったかなと、今の自分のフリーランスの仕事にもつながっていってることになるから良、うん、かったかなと思うけど、子供の時はだからそういう意味でもやっぱり目が不自由っていうことで、それだけでまず注目浴びるでしょ。
まあ確かにね。
これでちょっとそこそこ歌歌ったらみんながわーってわー目が見えないのに頑張って、別に歌歌うのに目も見えも見えもないんだけど
確かに
考えてみたらね。でちょっとピアノなんか弾いたりするから、うん、なおさらもうチヤホヤされて、で親も嬉しいじゃない、そうなったらね、うん、
確かに、
うん、で発表会用にわざわざ子供用のね服とかあつらえたりして、お金もないのに、うん、そんなんしてやってもらってたから、
そしたらその歌手をやめようと、やめんとしゃあないなと思った。なんかそういう
大人の世界っていうか、どの世界もあることだけど、子供にしてはあんまり見ない方が良かった、いろんなそういう芸能界の裏事情というか仕組みというか、そういうものをちょっと知ってしまったのね、僕は。
で中学の時、
うん、あ、具体的なことを言うと、父親関連の芸能関係のところにいっぱいいろんなレコード会社とかが出来上がってて、うん、事務所とかも立ち上がっていくので、そういう人たちがみんなこぞってオーディションとかするわけよね、うん、一応。でそこにいろんな人たちがこう集って、親父が勤めてたところも芸能人を育てる表向きには会社だったから、そこに生徒さんがいっぱいいてて、
うん、
その生徒さんの収益で事務所を、ま、こう賄ってたとこもあるんで、
うんうん、
そういう人たちがみんなコンクールみたいなのでこう、ね、でっち上げてたら怒られるけど、そういうの仕組んで、うん、ちょっと大きなお祭りごとして、そこにこう僕もエントリーするわけよね、一応歌手志願って、
うん、
でも実は裏ではもうお金とかいろんな権利が動いてて、小林和久を目の不自由な演歌歌手っていう形で押し出していこうと、
うん、
なのでもうそういう腹からね、ある程度こうもう決まってるわけよね、誰が優勝させて、
うんうん、
どういう風にするかっていうのを、ねうん、でそういう裏事情みたいなのを知った時に、僕はもうそこに乗っかるのが嫌で、うん、一生懸命頑張って 表からね、みんなお金払って、うん、レッスンしてる人たちを差し置いて、僕がなんかもうある程度このコンクールではもう優勝することが決まってるみたいなね、
うん、
そういうのがもう嫌で、僕は反論して、でもその時に芸能界のその人に、誰もがねこういう場所には来れないんだと、だから君はある意味運がいいんだと、でこの運をものにして自分がそれを罪だと思うんだったら、プロになった時に中身で返すことができるんだから、このチャンスを無駄にするなって言われたんだけど、音楽とは関わっていたいけど、こういう芸能界みたいなところで自分が歌を歌ってやっていくのは嫌ですっていうことで、もうはっきり決別してしまって、うん、
それはちゃんと親とかのお父さんの前でもう
言ったね、
も
う 中学校も2年でもちょっと反抗期の頃もあったし、
ああそっかそっか、
うん、 ぱいチャンスあったんだけどね、今思えば。だからラジオ出演とかもしてたしね。
その大阪に来て調律っていう接点を持つのはどういう、う
ん、当時の、名古屋の学校の時の担任の先生にちょっと相談したら、うんうん、音楽の先生だったんですね。お前が思ってるほど甘いもんじゃないぞっていうことを言われながらも、どうしても君がその違う道に行きたいというなら参考にということで、大阪の学校にピアノ調律の勉強を教えてくれるところがあるみたいだから、ちょっと見学に行ってみたらってことで、こっそり資料をくれて、それで僕としてはもう正直芸能界はやりたくないで、家はもうおふくろが親父がもうその頃借金まみれになってたから、もう喧嘩が絶えないで、弟のことだけは気がかりだったけど、なんかもうちょっと自分の知らない世界を見たい、ちょっとこう逃げたいって気持ちもあったよね。それと、あと、あ、なんかピアノ調律やったら、なんだかよくわからないけど、音合わせやし、まあ俺ピアノずっと弾いてたし、あ、関係ある、なんかちょっと関係がありそうやから、ちょっと行ってみたいな、みたいな、もうほんまに安易な気持ちだったけど、とにかく、そんなもう好奇心だけで、なんか半ばも自分から出てっちゃったような、二度ともう名古屋には帰らないつもりで、ね、今思えばまさか帰れなくなるなんて思わなかったんで、いつでもなんかあったらここ戻れると思ったから。
確かに。そういうことで大阪出てきて、結局何年いることになるんだっけ？
ピアノ調律は結局5年いたのかな。まずはほら中学校卒業してから来てるので、高校の課程っていうかを取りながら調律の勉強して、その後に専門2年いたのね。
当時としては、調律っていうのはどういうところに就職できたり、どういう仕事に就けたり、
当時はまだバブリーの頃だったので、特に、まあ、普通ですと楽器店ですな、に入って、そこの社員になって、そこから出張という形で一般の家庭とか学校とか、
あ、依頼のあったところにね。
そうそう、まあ、もちろん個人でもねやってる人もいっぱいいたし、独立する人もそうだし、最初から個人でやってる人もいたし、であとは全盲の方だったら、ピアノの工場、ヤマハは無理でしたけど、ピアノの製造する時の、その製造過程の時にいっぱいピアノを調律しなきゃいけないんで、そこに就職ができたっていうこと。
出荷前とかその作ってる途中とか、
ただまあ、僕が出る頃には状態は変わると思うよと、だから就職は難しいかもしれないとは言われてた。
5年経って、結局そっちの仕事に行かなかったか、ね、行けなかったか、ね、
どっちもかな。
次回へ続く。
君使えないから、ないなら自分で作ってまえ。50万60万単位で不必要なものって本当何もないですよね。このままこれで死んでいくんかな。まだに歌ってるなんて信じられない。声はもう出てないわ。ギターはひどいわ。最低やな。よっしゃ、こいつ本気やな。人も時代も自分自身も姿形も変わるんだから、絶対形あるものは消えてなくなると思うんですよ。もうサポート M&M のチェーン展開。そんな人生だったら、逆に手段は問わない。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続きカズブーこと小林和久さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は 僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Fade away.